それではですね、今日は以前にも繰り返し触れたところですけれども、このイエス・キリスト様のことを王ということで繰り返し、特にヨハネ福音書では書いてあるわけです。この時に最後のところにですね、最後だからこそ非常に重要なことが言われて、ヨハネが啓示として聞き取ってそれを書いたわけですが、それが本当の神様を全く知らなかったローマ人のピラトがそのことに特に触れているわけです。十字架でですね、無残にも釘を打ち込まれて死んでいく、エリエリラマサバクタニと叫んで、どうして私を捨てたのかというふうな絶望的なように見える叫びを上げて死んだのを見て、ローマの百人隊長が、この人こそ神の子、神と同じだというふうに初めてはっきりと、その十字架を仰いで神の子だと分かったのはユダヤ人でなかったと。弟子たちすら逃げていってしまったわけですね。そのように多くの人の考え方、人間的なものと全く違ったことが聖書ではこのようにはっきりと記されているわけですが、このイエス様が王であるということは、王とはバシリウスと言いますが、発音の違いですけども同じですが、バシレイヤというのは王ということですね。で、バシレイヤというと、その王の持っている目に見えないもの、力、権威、その王のもとに、内にあるもの、そういったものを抽象名詞化したものがバシレイヤです。バシレイヤっていうと、だから王の権威とか力とか、王の内に持っている目に見えないもの、そういうものをバシレイヤというわけですが、そのバシレイヤをですね、この日本語訳になると、国と訳すってやるわけです。国っていうものはですね、この漢字そのものが、囲いの中で、本来古い時代では、矛の漢字ですね。槍とか矛とかいう。武器で囲まれた領域っていうのが中国の本来国という古い時代です。あるいは簡単化しても丸に、簡単化して今の国はなっていますが、それと本来全く違う意味なんですね。聖書では王のご支配、そして支配の、この支配も愛と真実が常に一番最初から言われていますね。神は、アーレミアリ、罪を許す神、真実な神ということは、出エジプト記の34章からすでに言われているわけです。神様の本質は、慈しみ、憐れみ、愛と真実だということは。そういうことからするとですね、この国というふうに訳するけど、その中には愛や真実みんな入ってるんですね。聖書で言う場合に。神の国っていうと、バシレイヤとセウ。セウス、所有、属国はセウですので、神の国というと、なんとなく領域だけを感じてしまいますが、神様を持っている様々なある良いもの、支配力もあるし、その愛と真実でももちろん支配して、悪をも滅ぼす力もある。しかも、さっき言った、あらゆる悪いようなことも全部良きに変える力。これも、支配をしている王であるからこそそういうことができるということになるわけです。そういうことで、この王というものと、これから国、神の国って国ということは、不可分に言葉から言っても結びついているんですね。 この点は、英語ですと王はキング。キングは誰でも知っている。王国とキングダムです。だから神の国というと、キングダムオブガードで、神の王国っていうに王ということ入ってるわけです。英語なんかでは。日本語では国というには王というの入ってないんですね。そういうふうにいろいろこういう非常に大事な言葉に関しては、元の言葉が持っている意味を知らないと、表面的な、この本来中国語であるこの漢字の意味、漢の字っていう中国の文字っていうことですね、だけに終わってしまうわけです。ですから、例えば、御国を来たらしてください。これは主の祈りで、あらゆる時にあらゆる人が祈るべき、中心的な祈りなんですね。この御国はさっき言ったように、王ということは何の関係もないように思えるわけです。まあ、英語でしたら、そういうことじゃなくて、May kingdom of God come。神の王、王なる、神が王となっている、支配されている国が来るように、というふうなことになってきますが、神の御で御国が来ますようにと、この王ということは深い関わりを持っているわけですね。王というのはバシリウス。御国の国はバシレイヤ。王のご支配力。だから、御国というとなんか特定の国が来るということで、神様の愛や真実やあらゆる清らかさ、永遠性、そういうものは御国、神のご支配の中にある。それが来るように、という祈りだから、それはどんな人にとっても一番大事なことになるわけですね。よく誰か悪く言われて腹が立った。力って言うけど、それはその人が耐える力がないだけです。そしてそういう悪いことを人に祈る力もないからですね。悪く言う人が悪い悪い。その人自身も自分中心という悪いものを持っているわけです。だからその自分中心だけ汚されたと思って怒る。けど本当はその悪いことを言う人いくらでも自分も言うわけです。悪口とか悪いことを思っても。考え、言ったらいけんことも言ってしまうから、御国を来たらしてまい。私にも、あの人にも、悪い人も良い人も、政治の人にも、軍事で振りかざす人も、みんなその神様の愛や真実、それが来ますようにっていうこと。もう死が近い人も、元気いっぱいの人もそうですね。元気いっぱいの人だったら自分の力を誇示しようと。権力を使って、もうこういうことは今度のアメリカのトランプとかイーロンマスクなんてそういう AI 関係非常に得意で莫大な金を持っている。この金の力で何でもできると。それが今日のそういうふうな大きなニュースとなってですねおるわけですけれども、本当の神の国はそんなこといくらしても全然びくともしないわけですね。むしろそういうことで自分の金の力や特殊な才能の力を振りかざして、そしてまた軍備もいっぱい揃えると。この大金でグリーンランドでも買い取るぞと。そうするなら関税をどうかするぞとか言って、脅迫的なことまで言って、他の国のような金で買い取ろうと。まあ実際ですね、アラスカも以前に買い取ったし、本来独立した時のアメリカは東の方を救われちゃった。次々フランスとかスペインでいろいろ買い取っていったわけです。メキシコ。お金で買い取ってああいう広い国になっているわけです。そういうふうに目に見えるものは国の一部さ買い取れると。武力、この金の力で武力を持ったら、その力で国の国境線も変えてしまう。今のアフリカの国境っていうのは、どこで返した？イギリスとかでですね、各国の植民地支配者が決めたわけです。でも一方ではアフリカのこういったある有力な人もそうかも、もしでもヨーロッパは介入しないともっともっとひどい内部争いが起こっただろうと。土土と仏族のようなことで、わずかの期間何万何十万と殺害されたようにアフリカ人同士でもそういうことが起こってきたわけですね。まあ、そういうふうに国というものは随分いろいろなですね、この地上の生々しいこと、お金でも何でもなると思いますが、神の国だけは絶対そういうことは起こらんわけですね。日本の領土をどうこうとか小さな島のことをどうこう言うけれども、 そもそも北海道だって日本の領土だって本来日本という話も、本来日本だって狭いとこだったわけですね。だんだんとそれが東北とかアイヌがおったわけです、昔から。それを武力でもって排斥して滅ぼしていって、北海道も、まとっていったということです。この国の国境っていうのは常に軍事力、武力、お金っていうものが支配してきたわけです。だからそればっかり見てたら、もうお金お金になってしまうんですね。国すら取れるんやと。コンピューター関係のことで、それの技術さを兼ねるの高いと。こういった会社も買いと。大きくする。何でもできるように思うけど、絶対できないのはこういう世界ですね。神様の持っているような愛や真実というものは、決して金でも権力買えないわけです。これはずーっと変わらないですね。まあ、これはすぐにわかるわけです。たった一人の人間の心でも、変えようと思ったって、1億円やったって変わらないわけです。ですね。1億円やったら大きな建物ができる。買い取れる。100億円もったらすごい大きな。250億円もったらあの関西万博の大きな無駄な屋根。250億円もったらあの屋根の周囲2キロだとかなんという。時期に壊してしまうんですね。無駄もいいところだと思いますけれども。それも、この目的先にあるのは、大阪の知事なんかが、かけごとの大きな巨大な施設、遊びの施設を作ろうと。まあ、その下ごしらえとしてああいうものをしたけど、なかなかもう売れない売れないと、ばっかり言いますけど、もともと作る無駄なことをしてるわけですね。お金のために彼らみんな、政治家もそうですね。とにかくそういうことで、この世は、もう金と権力だったら何でもするということですけども、それ全く役に立たない世界がこの神の国。それを治めているのが王なる神様とキリストだというわけです。そういうふうにイエス様や神様を王っていうことはです。非常に大きな視野、広い視野でもって言っていることです。それでこのヨハネ福音書は最後に掲示された福音書としてイエス様からの単に何をした、何を教えたということを忠実に書き写すんではなくて、霊のキリスト神様から受けたことを書いたというですね、特別な性格を持っているわけです。まあ、聖書全体としていれば、これは啓示、考えではない、思想、考え、哲学というのは考えたことです。いわゆる知的レベルの高い人が様々な考えより比較して、そっちはこっちはこの点にミスがある、こっちは間違い、こっちは一部分的だ。で、一番普遍性があるというものをいろいろと考えるから非常にいろんな判断力が優れていなければ思想哲学っていうのは深まらないわけですが、それが何にもない人でも啓示というものを受けると頭の下いろいろ考えたことがパッと飛び越えていくというわけですね。ペテロもヨハネもヤコブも漁師だった。漁師には思想や哲学をする本も何もないわけです。それでもこのように2000年経ってでもますますこの奥行きと深みが分かるような本でもあるわけですね。ですからこの王であるということはですね、我々はその昔の王やって、日本語では物語とかお話しか王ということは使わない。日本の天皇が王なんですね。ここでもローマ皇帝こそはですね、本当の王だと言って、もしこのイエスを釈放したらあなたは皇帝の友じゃないと。ピラトはね、王と自称する者はみんな皇帝に背いている。本当の王は皇帝、あるいは王だ。皇帝が王だから。言い方の違いだけですね。支配者はまあ王。だから、まあ、このようにですね、それからどこから来たのか、ということもありますけど、人間の王さ、別にお父さんもあれだと。この先祖はすぐに分かれます。イエス・キリスト様だけはですね、どこから来た、誰の先祖が誰と言っても、霊的には分からないわけですね。神様だ。そういうことで、この18章から王という言葉が、まず33節。18の33節に、ピラトがイエスを呼び出して、何を尋ねるか、何をしたのかではなくてですね、お前がユダヤ人の王なのかと言った。誰が見てもしばかれて、血が出てきて、茨の冠をかぶせられたって、疲れ切ってるような こんな王なのかって尋ねるはずがないことを言ってるわけ。だからピラトはですね、こんな姿であっても、どうもこの人こそ不思議な王かもしれないという気持ちがあったわけですね。だからこそ、みすぼらしい鞭打たれて、そして、まあ、よろよと来たような人に向かって、お前がユダヤ人の王なのかと、わざわざ呼び出していった。そして今言ったように、神の国だけはどんなことがあっても滅びたりしないっていうのをイエス様の言葉として、36節。私の国は神の国。この世には属していないと。この一言にしっかり持っていたらですね、ああいうふうにトランプだとイーロンマスクだとどの頃、いくらどうこう言ったってですね、その国は属、びくともしないんだということははっきりわかるわけです。ああいうニュースはいくらでもインターネットに見るけど、聖書のこういったですね、本当のよく知らせ、グッドニュースは見ようとしない人が圧倒的に多いですね。これだけいろいろ戦争だ平和と言いながら、全国紙でも他の新聞でもテレビでも全くですね、聖書、何千年もついた最もよく読まれてきた聖書をど、あるいはキリストをどう言ってるんだろうかと。不思議なほど問題にしないですよね。ちょっと地位がある人はこの人の指揮者の意見、指揮者の意見と、学識者の意見とか、次にちょっと立派そうな人の意見を取り出すにもかかわらず、それらすべてはるかに無限に大きいイエス・キリストの意見、言葉を聞こうという、それは目が見えないということですね。本当の大きなものは見えないと。だから肩書きが目に見えるということでするわけです。ですね。で、また王なのかと。37節とも。私の国はこの世に属してないと繰り返してますよね、イエス様は36節で。イエス様が王、神様が王である国はこの世のものではない。この一言の認識はとっても大事ですね。普通ならそんなバカなこと何言うのかとか言うてですね、ピラトはトップなんですね、ユダヤ人の全ての。それでやはり王なのかという不思議な問いかけをしています。でそれに対して私がおあなた自身が言ってるその通りだとも言おうとしたわけです。イエス様とは何なのか。真理について証をするために生まれた。これはイエス様だけじゃなくて、イエス様を信じた者、私たちは何のために生まれたかって言えば、真理について証をするために生まれたんですよね。人間みんなその、いわば使命、持ってこの世に来ているわけです。こういう点でもですね、あ、イエス様は証をするためにさ、と言うんだけでは、自分との関係何も出てこないわけです。我々一人一人も実はですね、一番人間との使命は、この世にはどんなに変わっても悪いことは、どんなことが起こっても、影響されないその星のようにですね、どんな暗闇があると地球で大嵐が合うか、地球がどうなるか、遥かな彼方の星は関係なく光っているわけですが、そのように、いかなる思想や混乱や悪いことが戦争が起こっても、なおかつ真理はあると。その証をするために、特に人はこの世に来ているわけです。だから目が目覚めるまでは霊の目、目覚めると分からないわけですね。ひとたび目覚めたら、あ、イエス様こそ救い主だ。罪という一番難しいことを許すことができた人だと。そうなった時にはっきりとこの真理のため、証のためにこの世に来たんだ。で、真理属人の特徴はというと、この声を常に聞く人だと。いわゆる目に見える立派なことをする。その人いろいろおるわけですが、心で本当はどう思ってるかわからない。密かに自分が称えられることを喜んでる。ということはよくあることです。で、そういうことはあんまり起こらなくても、ふとそういうことは起こったりする。自分中心ってのは本能的なものだから。だから絶えず、私たちも声を聞かないと、人間的なものがパッと出てしまうわけですね。はい。そこで王。で、またこの後でも18章の 39節でも、もう一度またピラト、あのユダヤ人の王を釈放してほしいのかと、その男ではバラバラと、強盗を許せと、までユダヤ人は間違ってしまったと。この今日、この2000年前の大きな間違いですね。イエスを処刑してバラバの強盗を許せとまで、全く真理がわからなくなってしまっているように、本来ユダヤ人というのは、神の言葉を一番早く知らされた民族だったんですね、アブラハム以来。そのユダヤ人の中でイエス・キリストも生まれたわけです。なのに、未だにユダヤ人はイエス・キリストを全く救い主と信じようとしない。だからああいうふうなイスラエル・ハマスの戦争も起こる。ハマスの方のイスラムの方も、旧約聖書のアブラハムの信仰をですね、一番の模範と、コーランに書いてあるわけですが、そうしながらもですね、そのアブラハムが信じた神は、慈しみ、憐れみ、愛と真実の神ありながら、そのことをパッと彼女捨てて、もうイスラエルも言うことを自分らの願い聞いてこないか、いきなり馬力で破って、たくさんの人を殺し無差別に、引っ張りすぎ、たくさんの人を人質して、これを人質としてイスラエルを区役でやれと。そのような全くですね、この真理を放棄する姿勢からああいう戦争が起こっているわけです。どちらがどれほど悪いっても、両方がこういうことをですね、やってやり返すと。ことをやるからこういうことになっているわけですが、その元を正せば、ここの錯乱ですね、錯乱って間違い。本当のキリストがおるのに、そので人殺しよ。そんな平和交渉よりも、まず、テロだと。テロやって世界の目を引きつけるんだって。そういう発想がずっと流れているのがわかります、まあ。とにかくそういう中でローマのこの人がユダヤ人の釈放をしてほしいのかと。で、またその後でも言ってますね。で、その中で、ピラトは十字架に、私はこの男に罪はないと、こんな風にはっきりと言ってるわけです。ユダヤ人が寄ってたかって、神の言葉を受け取った民なのに、殺せ殺せと最大の罪だって言ってるのに、ピラトの側は罪はないとまで言ったんですね。で、この単なる問題ではなくて、神のことを自称したんだと、これが罪だと言うけど、実は本当に神の子だった。神と本質と同じという意味なんですね。そういう真理の言葉があちこちで、反対する人も、まだ本来神様を知らない人にも、そういう言葉が出てくるように、まあ、神様は導いたわけですね。兵士たち、19章の2節の兵士たちもまた茨の冠を着て、ユダヤ人の王万歳と言って平手で打ってましたけど、あざけりの言葉で王だったと。そしてまた、19章の30に読んでも、繰り返してピラトが、見よ、お前たちの王だと。まあ、このようにですね、ピラトはユダヤ人を殺す殺すと言ったけど、最後まで王なのだと。で、もう一度ピラトが、お前たちの私が十字架につけるのか、本当に不思議なことを繰り返してますよね。ピラトは王で罪を犯してないと。お前たちの王を続けるのかと。だけどこれ以上って反乱が起こったら困ると。暴動が起こったら止まると思って、こういうふうにしたわけです。で、その王なるキリストは、最も重い犯罪者がされる重い気を背負ってですね、よろよろしながら、頭蓋骨上に今突き出たような形、これを、まあ、サレコーベ、頭蓋骨、ゴルゴタ、カルバリーということですね、英語では。そしてここでですね、18節ですね。彼らはイエスを十字架につけたと、本当にさりげなく書いてあるけれども、十字架につけるってことはどれほど苦しい残酷なことかと。気にですよ。人間の肩を大きな釘で打ちつける足元も。 それで生きながらにしてみんながずるずる見てる中でほとんど裸同然にして、大きな釘を落ちるほど打ちつけ、よっぽど太い球ですよね。そんなを打ちつけられたらどれほどの恐ろしい痛みか苦しみか。私の本業は山の家なんでいろんな作業したりしないかのことある。小屋を解体したり、落ちた釘がいろいろ転がって、で、いっぺん靴を打ち抜い、靴を突き抜いてですね、足に刺さったことあるんですね。未だに忘れないけど、それはものすごい痛かったわけです。で、しばらく痛くてびっくりして、治らなかったです。それにちょっと釘がですよ、釘を、靴を打ち抜いて、足の裏に突き刺さったと。だけども、異様な痛みと、ほらもうなかなか治らない。こんなどころじゃないんですね。体が落ちんぐらいに強力に打ちつけるんだから、その痛みや苦しみ、途方もない、全く一言も書かないで、さらりとここは置いてあります。いかに書いたってそれを表せないかですね。これは一人一人の人が十字架につけられる。しかも人々はあざけて、弟子たちも逃げていったさなかで、どれほどの痛み苦しいだったか。みんなの人の罪を担って、これほどの苦しい痛みに耐えられたと。十字架というのはそういうふうにですね、教会の印、またクリスチャンの印、そういう方にもいっぱいあるけれども、国旗にも多くの国になってもですね、スイス、ノルウェー、デンマーク、イギリスもみんな十字架のがついてるぐらいですが、元の出発はものすごい痛み、苦しみ、侮辱、晒し者だったんです。それはそれぞれの人が深くそれを思い浮かべなさいということで、さらりと直してあるわけですね。書けば書くほど浅くなってしまう。私もこの言えば言うほど書いて浅くなるかもしれないですが、そしてまた18節にピラトはですね、それでも仕方にほっとけと言うかと思ったら、十字架のいいどんな罪でこんな目に遭ってるかって言ったら、ピラトが書いた、ナザレのイエス、ユダヤ人の王、ユダヤ人から出た王なんだと。と書いたんですね。イエスが十字架につけられたどこ、多くのユダヤ人が読んだと。ヘブライ語、ラテン、これ三つの言葉でしかも書いたと。この三つの言葉、全世界で最も影響力を与えて、今もその影響を続いているわけです。ヘブライ語は旧約聖書の神の言葉を書かれた言語ですから、一番よく重要されてきた。旧約聖書は今言って、キリスト教も、イスラム教もユダヤ教も、旧約聖書が元にあるわけです。それがヘブライ語で書いてある。神の言葉一番最初に書き取ったのはヘブライ語。それからラテン語は、カトリック教会がずっとですね、1500年代までずっと、ラテン語こそは神の言葉を書くことだと言って、ヘブライ語と難しいこともあって、古代ローマの言語ですね、ラテン語。で、ローマが支配権を持ったから、その古代ローマのラテン語が聖書の訳に応答して、それが、教会の一番基本的な言葉になって、賛美をみんなラテン語でもあった。聖書もラテン語のものが読まれたんですね。ギリシャ語は言うまでもなく、新約聖書の言葉ですから、今も世界中で、それを用いられている。で、この三つみんな世界中で。ラテン語は、それからフランス語、イタリア語、ルーマニア語、そういうところにですね、スペイン語、行ったから、ラテン語が分かったら、今言った、スペイン語とかフランス語とかイタリア語は本当に簡単なわけです。よく似てるから。日本の古語みたいなもんで、これよりもっと似てるわけですね。ラテン語に。ラテン語は、例えば、南アメリカですと、ブラジル以外は全部スペイン語。ポルトガル語もまたスペイン語と非常に似てる。普通の意味では影響力、断然強いわけですけれども、 そういうふうにこの三つの言葉で聖書はずっと書かれてきたわけです。こんなことをですね、この時には誰もわからなかったはずですね。この三つの言葉は特別な重要性がたくさん、まあ、方言までは何千となくとも言う。まあ、聖書でも千何百語に訳されている部分に訳ますから。この三つの言葉を寄り出して、わざわざピラトが書かせたと。ユダヤ人の王と書かん、やめてくれと。王と自称しただけだと言って、そのままでいいんだと。こんなに繰り返し繰り返し、王だっていうことを、敵対するものをピラトも両方受けて、しかもそれをですね、永遠に残る。ヘブライ、ラテン、ギリシャを、これで書けと。ここまでヨハネ福音書は特にですね、他の福音書にはないわけです。そのぐらいイエスこそ本当の王なんだ。その王という意味は何かというと、最初からだから書いてあったわけです。大事だから。それがヨハネ福音書の一番最初に書いてあったんですね、大事だから。そういうつながりを持っているわけです。一番最初。一番大事なことなので、まず書いたわけです。はじめにロゴス。これがキリストが生まれる前のこと、ロゴスという名前がないから。そのロゴスなるキリストは、神と共にあり、また、その言葉は神でもあった。神でもあり、神と共にある。神であった神と共には同じような意味になりますね。で、ロゴスなるキリストは、はじめもっぴんと神と共にあり。で、万物は、この言葉によって創造された。創造されなくて、ロゴスによらずになったものは一つもなかったというんだから、だからいつも言ってるように、この葉っぱでも花でも、チリでも、石ころでも、みんなですね、ロゴスなのに、キリストによって創造された意味を持って。で、ロゴスの命があった。で、光だった。そのロゴスが14節に肉体を持って、私たちの生きた人がイエスという人間だったわけですね。だから神の力すべて持って、ロゴスなのにキリストは、神が全世界をご支配しているように、ロゴスなのにキリストもご支配している意味で王だというわけです。今もそうなんですね。過去でだけでない。そういうことで最初からつながっているわけです。この王っていうことを繰り返す。すべてを作った。今も支配している。だから賛美の先の言葉なんかもですね、みんなそういうこととつながっているということです。仰ぎを高く、この主の旗印、印はいつも上がっているんだと。見る目で見たら青空を見てもですね、木を見ても草、風を見ても見よって、いつも神様の御旗、印があると。旗っていうのは印ですよね。船でもですね、日本の旗を、日本の印。どこも見てもですね、神の国の印、旗が広がってるっていうわけです。ものってそういう見る必要があるということなんです。青い空見たら、あ、綺麗なんで終わらん。あそこにも神様の力が広がってると。で、地の上すべて神様のご支配。地の上すべて御国となる。地の上すべて、というわけですね。国となりぬ、御国となり。だから、さっきから言ったように、天地が崩れどんなことがあっても、神の国は永遠に変わらない。その栄光、力は変わらない。まあ本当にこの単純なことですね。神は全能で全てを支え作った。しかも今も愛と真理でお支配なさっている王なんだ。地上の逆ですね。奪い取るっていうこと。ああいうトランプでも自国中心といって、実は自分の権力をバーッと広げようとしてるだけですね。一人一人の国民とかの本当に考えてはいない。今までアメリカのいろんな意味の研究者、歴史学者、いろんな人たちが毎年する。本当にですね、大きな評価、どの大統領ができた一番かっていうと、リンカーンとワシントン、いつも上位に当たるわけです。それから第二次世界大戦を終わりに導いたという大統領ですけども、それからはるか下にトランプが40何番と、一番最下位に沈むぐらいの人が、残念なことにこういうふうに インターネットの影響もあって、大きな影響あって、金持ちと組んで、100億でパッと出すような人。まあ、そんなことで大統領になってるわけですね。だけど、そんなことはいくらあろうともここにあるように、神の国は永遠に栄えるということです。あ、はい。ということで、そういう、我々はですね、このイエス様こそ本当の意味で王なんだと。トランプであろうと、ああいうふうないろんなプーチンであろうと、誰であろうと、みんな消えていく存在。今も消えつつある存在ではあるわけですね。そう、だからこそ政治は大事だと。そのことをいつも思って、私たち一人に神の国が来ますように、神の王の力が来ますように、ということを祈っていくということ。これ誰でもに開かれている道ということですね。はい、終わります。はい、それでは、一言になります。神様、どうか我々が一般の、マスコミ、そうしたものに引っ張れないで、神の言葉に導かれて、本当の王なるキリスト、神様を絶えず見つめ、そこからの力を得て、どのような状況があっても、それを信じ続ける、そして力を与えられ、導かれ続けること、そして証をしていくことができるように導いてください。何よって感謝をしてお願いいたします。アーメン。